小沢でございます。成田さんより皮切りで、規定審議会について話してくれというようなお話がありましたので、慌てて勉強いたしまして今日お話しさせていただく次第でございます。規定審議会、この言葉の通りですね、規定を審議する機関でありますので、それだけじゃ何の話にもならないと思いますので、規定審議会が生まれるまでのですね、ちょっとしたいきさつも入れながらお話をしていきたいというふうに思います。ご承知のように、ロータリークラブが最初の会合を持ったと言われているのはですね、1905年の2月23日ということになっております。この日に1905年というのは明治38年、日本が日露戦争を戦っている最中でございます。明治38年の1月1日に旅順が陥落し、3月10日に法典の大開戦でかろうじて日本がですね勝利を収めると、そして5月28日にバルチック艦隊を日本海に迎え撃って、これはもう完膚なきまでにですね、バルチック艦隊を日本海に沈めたわけでありますが、その年であります。その年にアメリカではですね、この2月の23日に弁護士のポール・ハリスを中心にしまして、石炭商のシルベスター・シール、それから鉱山技師のガスターバス・ローア、それから洋服仕立て業のですね、ハイラム・ショーレイという、この4人の方が集まって、ポール・ハリスっていう人が非常に何ていうか、人間的に温かみのある、大変頭が良くてですね、そして友愛の心にあふれた人だったらしいですね。それでポール・ハリスの考え方に非常に共鳴しましてね、当時のアメリカっていうのは、アメリカが独立したのは1774年ですか、1774年で、1905年ですから、それから130年ぐらい経ってるわけでありますけれども、まだなんて言いますか、シカゴとか大都会周辺はですね、開拓精神の悪い方が残っておりましてね、商業道徳が地に落ちておったというようなこと、そういうようなことがありまして、その、この4人はですね、なんとかこういう社会をなんとかしなきゃいけないんじゃないかといったようなことで、ポール・ハリスを中心にですね、集まりを持って、そしてロータリークラブとはいつ頃から言ったの、すぐそういうふうに言ったわけじゃないと思いますけれども、池上さんの話によりますと、当時話し合われたのは毎週集まるってことじゃなくて、各週ぐらいに集まろうかと、1週間おきぐらいに集まろうかというような話であったらしいですね。そういうようなことでこういう集まりが始まりまして、しかもですね、同じ商売ではなくて、いろんな各方面の実業者をですね、仲間に入れて、そうして話し合おうじゃないかと、ポール・ハリス、先ほども言いましたようにポール・ハリスのですね、非常にこのあったかい人柄、それがですね、この人たちを集めていったようでありますね。そして、この当初にはですね、今申し上げたように、各週ぐらいに集まろうかというぐらいで、そして実業家に少しずつ声をかけていこうといったようなことで、明確なはっきりした今のようなルールがあったかどうかは定かではありませんけれども、こういうふうによってですね、池上さんの話によりますと、もう2年ぐらい経った時には、100人近い会員になっておったと。そして当初はですね、この4人ぐらいでしたから、場所はですね、君たち のそれぞれの事務所を持ち回りでやろうというようなことで、持ち回りで会を持つということで、ロータリークラブという命名を行ったそうですけれども、もう2年も経ってですね、会員が100名ともなると、もうそうはいかなくて、ホテルのレストランでやるようになって ていたようだというのが池上さんの話でございます。まあ、そういうようなことで、なんて言いますか、先ほど言いましたようにですね、当時の商売に情けは無用とかですね、商売と友情は両立しないとか、その商売は商売なんだといったような、非常に、悪い意味で割り切った、そういう世の中をですね、ポール・ハリスは、いや商売にはですね、友愛という橋渡しができるんだといったようなことを、ポール・ハリスにはそういう信念があって、みんながですね、その3人はこのポール・ハリスのそういう意見に、大変信念にですね、共感をしたようですね。そして集まってきたと。そしてこれが、まあ、ロータリーを結成する基礎になった理念というふうに言っていいと思います。まあ、いずれにしてもですね、ポール・ハリス その大変優れた頭脳といい意味での孤独感がですね、仲間を集めた、3人を集めてその仲間をだんだん増やしていったということになっていくんではないかなというふうに、思います。そしてですね、最初から、まあ、今言いましたように難しいいろんな約束事規定があったわけじゃないと思いますが、最初のですね、規定審議会が、設けられたのは、1934年の、これはもう皆さんがお持ちの、手続き要欄かなんかに書いてあったと思いますが、1934年のですね、デトロイトの国際大会、ここで、規定審議会をですね、諮問機関として、創設されたと。規定審議会が諮問機関として創設されたと。まあだからこれはロータリーが1934年ですから、1905年にロータリーが発足してから29年後に、正式にですね、こういう諮問機関が設けられたということになります。そしてこれがですね、国際ロータリーの、正式な立法機関として認められたのは、ごく最近でございまして、1970年のアトランタの国際大会でそういうことになっております。まあとにかく、世界にですね、ロータリーが広がっていくに従って、やはりきちっとした約束事がないと会の運営がうまくいかなくなってきたということではないかと思います。まあそういうようなことで、規定審議会が、動き出したわけでありますね。そしてこの先ほど成田さんから話がありましたけれども、規定審議会は、3年に1回、開催されることになってます。で、最近の規定審議会はですね、1913年、去年ですね、去年の4月に、4月の21日から26日までに、シカゴで開催されております。したがって次の規定審議会はですね、2016年の4月というふうに予定されております。そして規定審議会にはですね、立法案、まあ、立法案をロータリーのいろんな約束事をですね、立法案ということで出すわけですが、この立法案には、2つに分かれておりまして、制定案というのと決議案というのがございます。で、制定案というのはロータリーの組織規定に変更を加えるもの、それから、決議案はですね、意見等を表明するものということで、例えば4つのテストのようなものはですね、これは決議案で出されて、採択されるという格好を取ったものということができると思います。そうしまして、審議会には我々の代表として、代表の議員を選ぶことになってますが、代表の議員はですね、各地区からですね、各地区から、審議会の2年前にですね、1名、代議員1名と補欠の議員1名を、その2名をですね、 選出することになっています。今年の今年じゃない1913年のですね、規定審議会の規定審議会で最後にまとまったものを決定報告書というのが出されておりますが、これがパソコンから私がインターネットで下ろして印刷した全部で45ページになってますね。全部で45ページ の、 裏表印刷で45ページのですね、規定審議会のこれ決定報告書です。でこれを各クラブがですね内容を審議しまして、不服があればですね、これはこれは申し立てをすることになってんですね、立法案これ反対表明標識っていうのがこの最後にそれいつまで出せっていうのは出てますけどね、これは、2013年の規定審議会の決定報告書でこれに対する反対意見があればですね、2013年の8月の23日までにエヴァンストンの世界本部に必ず出着するように送れというようなことが書いてございます。もうですから8月2013年ですから、もう今年は、1年過ぎようとしているわけですからもう間に合いませんけれども、まあ、そういうようなことはこれに書いてございます。そしてこれ見ると、まあ、いろんな意見がちょこちょこ出てましてですね、小さい軸の修正からそれから、まあ、かなり大きな修正も載っておりますけれども、まあ、見てると、まあ、なるほどこんなことをみんな考えてるのかなというのが分かりまして、まあ、面白いといえば面白い、まあ、つまらないといえばつまらないの報告書でございます。先ほど言いましたように最初からですね、この規定審議会で一行衆一人、それからまあ、そういうようにメンバーを決めるといったようなことが最初からどうもあったわけではなさそうなんですけれども、池上さんのお話によりますと、もう2年後には会員数が200名を超えておったということですから、やはりこれだけ増えてきて、しかもですね、今度さらに海外にもこれが広がっていくということになりますと、どうしてもやはり難しいというか、いろいろな約束事をですねきっちり決めとかないと、会の運営ができないと、まあ、いうようなことに当然なってくると思います。まあ、そういうようなことでこの規定審議会が設けられて、先ほど言いましたように、代表議員を選ぶというようなことが、行われてきたということだと思います。それで1934年のデトロイト大会で、正式の諮問機関となって、1970年からですね国際大会からロータリーの立法機関として正式に決められたということだと思います。以上規定審議会のお話というのはもうこのぐらいのものでありましてですね、特にこれ以上お話しすることはあんまりないんですが、成田さん何か補足がありましたらお願いしたいと思いますけどね、いかがでしょう。
小沢さんありがとうございました。まだ10分ほどあるんですけど、まあ、小沢さん非常にお話のうまい方なんでこんなに時間を余らされると思わなかったんですけど、規定審議会3年に一遍開かれます。それで、小沢さんが言われましたように2013年に直前の規定審議会がありまして、 この何ていうんですかね、決まったこと、変更点、これは7月1日からクラブにはそれを順守するようにという義務がございます。しかしながらそういった報告書が4月の末ぐらいに行われるものですから、それからいろいろ意見と調整してですね、文書にして出てくるのが大体その6月末になってしまうんですね。でしかも先ほど小沢さんおっしゃったように、前までは不服申し立てっていう話をしてましたけど、昨年から反対表明、これがクラブで、全世界のクラブでこれ何パーでしたかね、5割以上でしたかね先生、5割以上の反対があるとその決議された案が否決されるというようなことで、確定するのが非常に遅くなるんですね。ですから現実的には7月1日からそれを遵守するってことはなかなか非常に難しい。それで、昨年度出口会長がですね、直前会長が旗を振り上げになっていただきまして、最速の変更したと。ロータリーのなんていうんですかね、ロータリークラブですね、ロータリークラブの縛ってる約束事っていうのは、ロータリークラブ定款とクラブ催促というものがありまして、この定款っていうのは変えられないもの、どこのクラブでも同じものを使ってます。で催促に関しては一応の基準といいますか、指針はこの手続き要領に載っておりますけども、自由に変えられるということで、今回も確か、あれは出席だったですかね、例会だったですね、例会の数を変えたりですね、あるいはこういう議事進行のなんていうんですかね、モデルを変えたりというような形で、やりました。この間ちょっと沢村会長、それから大森エレクト、越谷幹事、和田副会長とクラブ研修リーダー会議というものをやりまして、沢村さん、から今年度は、ね、この第4グループ他の5クラブにも沢村会長が全部回っているおられるようになります。でこれは他のクラブもうちに来るんですか？
いや違います。
あ、そうですか。そしたら例会のやり方が非常に違うというようなことでですね、これは外国なんかに行くと歌を歌わないところもありますし、またこの会長挨拶なんかにしてもですね、国内でも例えばあれ横須賀クラブですね、この間僕も初めて私の、中学時代の同級生が会長を去年やってたもんですから行きましたら、会長は本当に司会だけなんですね。司会をするだけですから、違うクラブと副幹事みたいなことしかやらない、一切そういう会長の自分のなんですかね、時間っていうもので話をすることがなかったりですね、これは各々そのクラブによってやり方が違っています。今日の、規定審議会の話していただいたのは、とにかく立法案いろいろ地下鉄クラブ昔は非常にうるさい方がいらっしゃいまして、クラブの自主権を主張されるっていうことが多かったんですよね。最近すごくおとなしくなっちゃってその自主権の話が出てこないんですけども、3年に一遍しか RI に対しては文句を言えません。ですからぜひですね、皆さんこの何ですかね、ルールに関して文句を言いたい、ところがあればですね、立法案として、 提出をしていただきたいなと。で、この立法案提出は今年の12月末までに、届かなきゃいけないんですけども、これ地区では、5つしか出しちゃいけないことになってるんですね、立法案。要するに今、小沢さんが言われた一つは制定案と言われるこの RI の定款に関わるもの、定款の文書に関わるものと、それからロータリークラブ、まあ、なんて言うんですかね、創立の精神はを取り戻そうよとかですね、あるいはクラブとして、環境問題に取り組もうとかですね、そういうような、なんて言うんですかね、スローガンみたいな、これは決議案と言いますけども、これを含めても5つしか出せません。で、この5つに絞るためには皆さんの直接投票か郵便投票しかないんです。で、今年の場合は初めは4月末まででしたけども、前回塚原ガバナー補佐が言われまして8月の22日まで伸びました。伸びたっていうことはなぜかっていうと、やっぱりこういった規定審議会の重要性に対するアナウンスメントが不足していたんだろうなと。で、なるべく皆さんに多く出していただきたいということで延期になりました。で、これをクラブ方針会で、精査して5つにまとめたものをですね、5つというか、まあ5つじゃなくて出たものをですね、全部審議をして、そしてこれなら出してもいいだろうというようなものをですね、一覧にして、おそらく9月末までにはクラブに届くと思います。で、それをクラブの代表者、会長幹事ですよね、に地区大会の第1日目の投票を会長幹事がしていただいて5つに絞るということになっています。で、この投票の仕方なんですけども、25名までが1票です。そしてそれから上は、13名ですね。ですから38名になると2票になります。で、その上はまた、25ですから63名以上っていうことですね、が3票ということになります。ですから今うちのクラブ総数何名だ、今37名なんですね。ですから富田さんが1人入っていただくとこれ1票増えるんですね、これね。だからぜひですね、富田さんにはその辺をご協力いただいて、認可していただきたいなというふうに思います。まあ、あんまり僕も話用意してなかったんで、この辺で終わりにさせていただきますけども、今日、まあ、ぜひこの後反省会で皆さんの意見ですね、こういう話を聞いてどういうふうにお感じになられたかお聞きしたいと思いますので、残れる方は残っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。